こんにちは。皆さんようこそおいでくださいました。プレイズワーシップのメッセージを取り継がせていただきます。はじめにお祈りさせていただきます。恵みと憐れみに富みた申しなる神様、11月の最初の聖日、このようにして午後プレイズワーシップを開いてくださいまして、ありがとう、感謝申し上げます。賛美に心潤されました。また絵画によってあなたの御心が表される絵画を見せていただきました。どうぞ神様、なおあなたに目を向けることができえますように、これからの御言葉の上にもあなたの恵みを注いでください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。証人として輝くというののシリーズの12回目になります。御言葉を最初に読ませていただきましょう。中心聖句は、テモテの手紙第1章の16節ですけども、ちょっと前後を読ませていただきたいと思います。第1テモテ1章の15節から読ませていただきます。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし、そのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。どうか、世々の王、すなわち滅びることなく、目に見えない唯一の神に、誉れと栄えとが世々限りなくありますように。アーメン。幸いなお言葉でございますけれども、私たちが神の憐れみによって本当に見本とされるのにはどうしたらいいのだろうかということを、学ばせていただきたいなと思っております。最初にですね、15節にありました、このパウロが言っております、罪人の頭ということですね。パウロ先生ほどの人がこんなことを何で言うんだろうというぐらいに思うんですね。私たちが本当に罪人だっていうことがまずわからないと、神様の救い、イエス様の十字架ということがわからないということなんだと思うんですね。パウロ先生ほどの方が罪人の頭っていうんでしたら、私なんかはどうでしょうね、差し詰め罪人の大統領ぐらいかなというふうに思うんですけどね。ある国の国会で確か、あなたは疑惑の総合商社ですなんて言われた代議士がいましたね。大臣でしたかね。そういうように、なんていうんですかね、形容詞をうまく使うと、わかりやすいということもあるんですけれども、本当にその罪人だということがですね、私が本当に罪人なんだということがですね、心の底から分からないといけないなと。これはもう救われた後でもですね、そのことをいつも思っていないと、今度は逆にこの救われたことが傲慢になるということがあり得るんですね。私は救われた、偉いんだみたいなことになってしまうところが、人間のまた本当の罪の凄ましさだったなというふうに思うんですね。そういう意味において、私たちは本当に罪人の柱、いやそれ以上のものだったということを常に思わしめられていたいと思うんです。しかし、その罪人の頭、罪人の大統領、罪人の首相、そのようなものをも許し救ってくださる神様の恵みということ、救い主イエス・キリストを本当に、私のこの罪をあがなってくださった、そのためにイエス様が私の罪のために十字架にかかってくださったということが本当に認識されていないといけないと思います。 罪人の頭や罪人の大統領、それをまあ言ってみたら逆なあれで言いますと、なんて言ったらいいんでしょうね、救いのエンジェルみたいな感じになるんでしょうかね。そのぐらいこの救いの恵みを本当に心から感謝していなければいけないと思います。救い主イエス・キリストということを心からアーメン、この16、17節にもアーメンってありましたけど、本当にそうだなということを心に刻みつけたいと思います。この16章、16節のですね、中心のことの中からその恵みを味わいたいと思うんですけれども、目的、この救いの恵みに預かるということの目的はですね、ここで言いますとどうでしょうか。永遠の命を得るということが最終目的だろうかなと捉えさせていただきました。永遠の命ということの獲得のために、イエス様は私の罪を許すために十字架にかかってくださったんだということを恵みとして、それは神様の全く憐れみの何者でもないと思うんですね。創世記から聖書を読んでいきますと、もう本当に創世記の恵みの1章2章3章になって、途端にアダムが罪を犯してしまうわけですね。それによって現在に至るますまで、その罪に苦しめられる人間の姿、それをなんとか神様は救ってやりたい、アダムを創造した時の状態に戻してやりたいと思われることによって、本当にそういう意味では一人の滅びるものも望みたまわない神様だということを思わされることです。この上ない寛容を示してくださったとありますけども、罪人の頭や罪人の大統領を恵みによって憐れみによって神様の永遠の命に預かるものとならせていただけるということを、本当に神様の憐れみの何者でもないと思われるんですね。永遠の命ということに関して少し遡ってですね、ヨハネの福音書の中からちょっと見たいと思うんですけど、ヨハネの福音書の5章の39節をちょっと、もし聖書をお持ちでしたら開いていただけますでしょうか。5章の39節にこういう言葉がですね、ヨハネの福音書5章39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています、その聖書が私について証言しているのです。まあこれはイエス様がパリサイ人たち、に言っていることなんですけれども、永遠の命を捉えよう、その当時からもちろん永遠の命をもらおうということで聖書をずっと調べているというふうにイエス様はおっしゃってるんです。私たちもそういう意味ではこの聖書を本当に永遠の命を得るために、最初の聖書の創世記からですね、黙示録まで熟読吟味させていただきたいなと思うんですね。そしてもう一つ、6章の、同じヨハネの福音書の6章の40節には永遠の命についてこのように、書かれていますので読んでみたいと思います。6章の40節、事実、私の父の御心はこう見て信ずる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。永遠の命を持つということは、 イエス様がよみがえられる時に、再臨の時に、私たちも永遠の命を持っているために、一度は肉体的な死は味わうかもしれませんけども、同じよみがえりの体になるということを、ここでイエス様がおっしゃってくださってるんですね。ということは、永遠の命ということは、本当に永遠の命なんですね。目に見える今の世の中のことだけを見ている人にとっては、永遠の命とか、永遠というようなことがなかなかわからないと思いますけど、私たちクリスチャンとして、この永遠の命をいただいたものということで、この神様の大いなる憐れみと恵みをですね、今度はここで、テモテの文で16節で言われていることはですね、どうでしょうか、見本という言葉が出てきますね。見本、16節の中ほど後半の初めですね、命を得ようとしている人々の見本にしようと、ポール自身が見本になるというふうに言ってるわけなんですけれども、テモテに書いた、これは手紙でしたから、永遠の命を得ようとしている人たち、こうやってやれば永遠の命を得られますよという見本なしようとしているというふうに、神様の憐れみによってポーロも本当に本当に罪人の頭でしたけれども、キリスト者を迫害してた、殺してたポーロが、今度は神様の恵みを、イエス様の復活の恵みを伝える、永遠の命を与えることを福音として伝える立場に立って、本当にポーロが全身全霊を持って福音を伝えていったわけですね。新約聖書の後半の部分ほとんどがポーロが書いた手紙で構成されています。2000年前に神様の御心をわきまえしてもらおうという神様の深い憐れみのもとに、ポーロを召して、ポーロをこのようにして聖書を書くことによって、私たち2000年後にこのこと、その恵みを本当に味わう、知ることができるようにしてくださってるわけですね。そしてポーロがルル書いておりますガラテヤ書にあります御霊の実というものの結実ということがですね、私たちが証人の役目として、見本として見せていかなければいけないと。見本というのは、こう、これが見本ですって言って見せるわけですからね。私たちクリスチャン一人一人がイエス様の救いの恵みに預かった見本として立たせられているわけです。ぜひこの福音の恵みを受け入れた者、救われた者、永遠の命をいただいた者にふさわしい見本としての役目をさせていただきたいと思うわけでございます。証人として本当に輝くことができたら、神様が心から喜んでくださるかと思います。毎朝のディボーションも皆さんもされているかと思いますけれども、今私が用いさせていただいています新しい朝にというディボーションの本、デイブレイクという英語の題になってますけど、この11月2日に今日の思い巡らしという最後のところに書いてあったんですけど、福音は聞かせるだけでなく見せることが大切である。私たちの 言動というものをですね、まだ神様を知らない人たちに見せるということが必要だと、大切だということで、これを本当に心に明記させていただきました。ぜひ皆さんもイエス様の憐れみと恵みのゆえに永遠の命をいただいたクリスチャンとしての見本となっていただけたら、この上ない恵みであるかと思います。お祈りさせていただきます。恵みと憐れみに富みたもうしなう神様、あなたの恵みによってただただ罪人の頭に過ぎない、大統領に過ぎないものをも永遠の命を与えてくださり、これが福音の恵みだと見本になりなさいとおっしゃってくださいましたことを覚えて感謝申し上げます。どうぞ御心にかなったものとして残された歩みを歩ませめていただくことができますようにお願い申し上げます。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。